からのお知らせ、杉並インフォメーション。採用情報、菜の花生活園、看護師、嘱託員。内容、重度身体障害者の健康管理など。勤務期間、4月1日から27年3月31日。年度単位で5回まで更新できます。ただし、65歳に達した年度末で退職。勤務日時、月16日勤務。土曜、日曜、祝日を除きます。午前8時30分から午後5時15分。勤務場所、菜の花生活園。資格、看護師免許を有する方。募集人数1名。報酬、月額20万8200円程度。年齢、経験年数により異なります。その他、有給休暇あり、社会保険加入、交通費支給、上限あり。申し込みは、履歴書、菜の花生活園、郵便番号 168-0081、宮前 2-22-4 へ郵送、または持参。問い合わせも、同園、電話 3335-0415。その他、26年度、杉並区食品衛生監視指導計画の策定。食品衛生監視指導計画を策定しましたので、食品衛生法に基づき公表します。この計画は区民の皆さんの意見を取り入れ策定しました。計画の概要、基本方針、主な監視指導事業、立ち入り検査及び住居検査等、自主的な衛生管理の推進、区民、事業者、行政間の情報及び意見の交換。閲覧場所、杉並保健所、荻窪 5-20-1、保健センター、区政資料室、区役所西棟2階、区民事務所、分室、駅前事務所、図書館、消費者センター、荻窪 5-15-13、区ホームページからもご覧になれます。ホームページは http://www.city.sugi-namai.tokyo.jp/ です。閲覧期間、4月3日木曜まで。杉並保健所、区政資料室、区ホームページでは期間を過ぎてもご覧になれます。問い合わせ、杉並保健所生活衛生課、電話 3391-1991。 不動産総合相談会、調査、売買、登記など不動産に関するあらゆる問題に区内の関係団体の専門家がお答えします。日時、4月4日金曜午前10時から午後4時。場所、区役所1階ロビー。費用は無料。申し込みは当日直接会場へ。問い合わせ、各団体の杉並支部事務局、土地家屋調査士会、電話 5875-3780、宅地建物取引業協会、電話 3311-4937、司法書士会、電話 6765-0004、または区政相談課。なお、関係資料がある場合は持参してください。杉並区シェイクアウト訓練、自主参加型一斉防災訓練。ご参加ありがとうございました。区では大震災の教訓を忘れず、地震発生時にいち早く身の安全を確保することができるよう、3月11日火曜午前11時に杉並区シェイクアウト訓練、自主参加型一斉防災訓練を行いました。訓練には小中学校、保育園等の区立施設や民間企業など298団体、4万2009名が参加しました。問い合わせは防災課。都市計画下高井戸公園基本計画案の説明会。 都市計画下高井戸公園、東京電力総合グランド跡地を含むおよそ 4.8 ヘクタールの基本計画策定にあたり、公募区民による東京電力グランド跡地の公園づくりワークショップと、学識経験者で構成する都市計画下高井戸公園基本計画専門検討委員会を開催してきました。この度、区では公園基本計画案をまとめましたので、次の通り説明会を開催します。日時、3月30日日曜、午前10時から正午。場所、高井戸第三小学校、下高井戸 4-16-24。申し込みは当日直接会場へ。問い合わせ、緑公園課公園整備係。車での来場はご遠慮ください。国民年金保険料の免除制度等が変更になります。丸1、保険料の免除申請できる対象期間が拡大されます。国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、本人の申請により保険料の納付が免除または猶予される次の制度があります。保険料免除制度、若年者納付猶予制度、学生納付特例制度。現在、国民年金保険料の免除、猶予は、申請前直近の7月、学生納付特例制度は4月以降の月が対象となっていますが、4月から申請時の2年1ヶ月前の月分まで遡って申請ができるようになります。なお、免除、猶予の承認年度は7月から翌年6月、学生納付特例制度は4月から翌年3月までの1年間で、申請は承認年度ごとに必要です。また、各年度ごとに前年所得等の審査を行い決定されます。ご注意ください。保険料の納付期限は翌月末日です。2年1ヶ月前の月分まで遡って免除、猶予申請ができるようになりますが、訴求申請によることなく、保険料の納付が難しくなった時点で、速やかに相談、手続きをしてください。2、障害年金受給等で国民年金保険料の法定免除を受けている方が、保険料の通常納付をできるようになります。4月から法定免除の期間であっても、国民年金保険料を通常納付できる納付申し出制度が始まります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、国保年金課国民年金係、区役所中棟2階、または杉並年金事務所、電話 3312-1511。アンネ・フランクに関する書籍などの寄贈を受けました。区は、アンネ・フランクの記述がある書籍の引き裂き被害に対する本などの寄贈を、2月27日木曜にイスラエル大使館から、3月8日土曜にアンネ・フランクハウス財団から受けました。この被害発覚後、今回の他にも全国の多くの方から寄贈を受けています。なお、寄贈された100冊を超える本と、アンネ・フランクハウス財団からのミニチュアハウスなどを3月31日月曜まで中央図書館荻窪 3-40-23 にアンネ・フランクコーナーを設けて展示しています。問い合わせ中央図書館、電話 3391-4800。 カラスによる被害を減らしましょう。毎年4月から7月頃にかけてはカラスの繁殖期にあたります。この時期の親鳥は非常に警戒心が強く、区民の方からカラスに威嚇や攻撃を受けたなどの相談が数多く寄せられます。このような被害を減らすため、身近なところからカラス被害の対策をしましょう。問い合わせは環境課生活環境担当、電話5307-0665へ。カラス被害の対策、4つのポイント。 丸一、巣の材料になる針金ハンガーは片付ける。都会のカラスの巣の材料はほとんどが針金ハンガーで作られています。カラスにとって調達しやすい針金ハンガーは使った後に必ず片付けましょう。丸二、巣が欠けやすい枝をなくしましょう。ご自宅の敷地内に葉や枝が多い樹木などがある場合は、適宜剪定を行い、枝に巣が欠けにくいようにしましょう。以前に巣を作られたことのある木は、早めに剪定をしましょう。丸三、カラスの餌場をなくす。都会のカラスにとって栄養豊富な食べ物を簡単に得ることができるゴミ集積所は格好の餌場です。ゴミ集積所ではカラスネットやゴミ収集ボックスなどを利用するなど、ゴミ集積所が餌場とならないようにゴミの出し方を工夫し、しっかりと管理しましょう。丸4、カラスの餌付けはやめる。カラスが人の身近なところに巣を作り、人を襲う原因の一つに、カラスの餌付けが考えられます。カラスは人から餌をもらうことで人を恐れなくなり、より一層人と身近な環境で生活することになります。また、餌付けは生態系のバランスを崩す行為ですから、絶対にやめましょう。カラスに襲われそうになったら、巣の場所を確認し、そこを避けて迂回路を通るようにします。迂回ができない場合は、帽子をかぶるか傘を差して通るようにします。カラスは背後から頭を狙い、足で蹴ってきます。区では、民有地にカラスの巣があり、人に危害を加える恐れがある場合に、卵やヒナの捕獲、その際に巣の撤去を行っています。ご相談は、環境課、電話、5307-0665、月曜から金曜、午前8時30分から午後5時、祝日を除く。なお、民有地以外、都立公園や電柱、鉄塔などにあるカラスの巣については、各施設管理者へご相談ください。杉並名誉区民の訃報。能林方太鼓コンパル流の22世宗家の重要無形文化財保持者、人間国宝で、杉並名誉区民のコンパル宗右衛門、本名コンパル宗一氏が3月11日逝去されました。89歳。謹んでご冥福をお祈りいたします。問い合わせ、総務課。